皆さんこんにちは。大学受験塾ミスターステップアップの、ヨナタンこと米峰貴之です。今回はミスターステップアップの卒業生で、今現役でお医者さんをされている永井裕太君に、来ていただいて、直前期の勉強法、ズバリ過去問演習とか試験本番で実力を 100% 発揮する、過去問演習の方法についてお話をしていこうしていただこうと思います。それでは永井くんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、永井くんはですねミスターステップアップ、卒業生で、受験生時代は、宮崎大学医学部に合格して、そして防衛科大学医学部にも合格して、その後で防衛科ですね進学して、でそれから、医学部卒業して今はね、現役のお医者さんとしてお仕事されているということで、今回ね久々にあの塾にね遊びに来てくれてですね、受験生後輩を応援したいということで来て、くれているという中で、今回音声を取っていこうと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。で、今回ズバリ取りねお話ししてもらいたいのが、直前期とか、あるいは試験本番ってどういう状態になってたら合格できるのかとか、あるいは過去問演習を、ね、してる人が直前期は多いんですが、やっぱどういうふうにこれ演習してったらいいの、何回分やったらいいのとか、どこまでやったらいいのみたいな、何回過去問って反復するんですかとか、そういう質問も受験生結構ね質問で多いんで、そこをですね、いろいろお話ししてもらおうかなと思っております。
そうですね、最終的にはちゃんとこう試験本番に使えるっていうのが一番ポイントになってくると思うんですね。でそのために、あえてこう自分のその時の感覚を言葉にするなら、もう手が覚えている。
おお、手が覚えている。
もう勝手にこう手が動いて問題が解けるっていうような状態を作ることを、心がけてやれてたのかなと思って、
なるほど。
はい。でそのためにどんなことをしていたかというと、結構直前期って自分の知らない問題とかできなかった問題、そういうのをやっていく時間としてもあると思うんですけど、あえて知ってる問題を解くっていうのもやっていて、で知っている問題もセンター試験で言えば60分なんですけども、あえてそれをこう時間を30分、より短くして負荷をかけるっていうことで反復をしていました。
例えばごめん、それは数学の時当時60分で、今だったら共通テストって70分ちょっと増えちゃってるんだけど、それだったら35分とかで解いたりとかするってことよね。英語とかもそうしてたの？
英語も半分の時間だったかは分からないですけど、確か当時80分だったのを1時間で解く、でそうすると必然的にこう読むスピードは上げないといけないので、どこをこう自分が細かく読んでるのかなっていうのにも気づけましたし、時間は本当にどの教科でも圧縮をして負荷をかけるっていうふうにして、ただの反復というよりかはもうきちんと手が覚えていて、かつその中でどんなミスを自分がしてしまうのかなっていうのにも気づけたかなと思っています。
なるほど。実際その当時の直前期のこの勉強のルーティーンってちょっとお聞きしたいんですけど、やっぱこう直前期とか試験近くなると、その普段のバイブル本と僕らが読んでる何回も反復する教材を復習する必要もあるじゃないですか、でも初見の問題とか過去問予想問題も解いていくっていうのもあるじゃないですか、そのあたりのバランスってなんかどうしてたのかなと思っていて。
そうですね、自分がセンター試験を受けるその1月の時期なんですけども、特に年明けてからはこんな感じだったなっていう印象としては、実力アップ問題集を数学に関してはやっていて、
ちょっと二次試験向けのね、
そうですね、よね、それの1A2B3C と3冊あるものを、右脳読みというかセルフレクチャーでだいたい1冊あたり10から15分で、パッと読む、その反復をしつつ、ちょっとこうこれはって思う問題だったり、少しこう手であまりかけていない問題は5分から10分は時間をとって、その全部をなかなか書くことはできないんですけど、 その最初の当たりをつけてどういうふうに解放を導いていくかっていう部分は書くようにしていました。
あ、例えばなんかグラフの問題だったら、要は最終ゴールイメージこうやってなんか共有点を求めて面積を求める系の問題かなとか、はい、ちょっとこう言葉だけだとセルフレクチャー、その解放を説明しにくい問題も多分あるじゃないですか。そうですね、とか、まあ、場合の数確率でもなんか書いて、要はこういうことだよねっていうのが分かれば、はい、ある程度いけるのはちょっと書いて終わるみたいな、
はい、
あそこ結構大事だなと思っていて、熟成でもなんかもうこの問題はこういうふうに解きますというなんか文言だけをもう丸暗記してて、はい、実際それ分かんのって、実際やらせてみたら解けないみたいな、
そう、ね、
っていうことも結構あるじゃないですか。
はい、
だそれを最初の本当に触りの部分、当たりかをつけてちょっと書いて、あとはいけるな、うん、っていうところまで確認するみたいな。
そうです
ね、うん、なるほどなるほど。それはなんかこの問題やった方がいいかなっていうのは割とちょっと直感的というか、自分がちょっとできるかなって思う問題とかをやるって感じってこと、
うん、そうですね、まあ、毎回反復した回数は丸をつけたりっていうのはやってるんですけど、うんうん、ちゃんと手で書いた時は、まあ、ライトっていう意味で W を上に書いたりとかして、何回に1回は書いてるかなみたいなのも分かるようにはしてたんですけど、うん、あまりにもそれがついていない問題がある時には、うんうん、実際例えば先ほどのこう場合の数というか確率の問題の時に、うんうん、まあ、なんか場合分けをするぐらいの、なんでしょう、セルフレクチャーしかできてない問題だと、なかなかこう手で書いてみると、うんうん、あれこれなんかできてないぞっていうのに気づくことがあったので、
うんうん、
ちょっとそのメンテナンスっていう意味でも手書きっていうのは何回かに1回はやってました。
なるほど、なるほどね、
はい、
ああいいですね、うん、なんかその前お話しした時にその思い出したのが、今ね、その永井君が二次試験、国公立二次試験の宮崎大学医学部を受験するときに、その試験の前日に何をしてたかっていうのを聞いたことがあって、その時にさ、はい、こう、まあ、宮崎大学の過去問の数学をもう何回もやってて解き直してるけど、前日にあえてなんかもう一回解き直すみたいな感じでやってたみたいな話があったと思うんですけど、で1個目のトピックのもうちょっと深掘りになると思うんだけど、なんかわざわざそのもう解けるよっていう問題をまた解くとか、それをまた制限時間半分で解くみたいなのって、なんていうのかな、まあ、受験生によっては、まあ、そこまでやるんだったらまだ自分が見たことない問題も出てくるかもしれないから、
うんうん、
新しい問題をやった方がいいんじゃないかというふうに思う、まあ、人もいるんじゃないかなと思うんですね、
はい、
それをあえてこう自分が知ってる問題とかも、もうすでにできる問題をまた、しかも割と完璧なわけですよね。もうこの問題解けるよって、はい、もう二重丸がついてるみたいな問題を前日にやる意味というか、意義みたいなのって、永井君としてはどういう狙いとか感覚があってやってたのかなってちょっと聞きたい。
当時、まあ、それをやれと言われたわけではないんですけど、
うん、
やっぱりこう前日に、何でしょう、まあ、限界突破勉強法でも、
うんうん、
大逆転勉強法でも、その基本基礎を大事にしようねっていうのは、うん、やっぱり要所要所に書かれていて、うん、それがすごく印象に残ってたからだと思うんですけど、
うん、
自分が前日にやってこう安心できることっていうと変ですけど、
うん、
こう気持ちをわざわざぶらすようなことをしなくていいと思っていて、まあ、そういう気持ちがまずあったのと、
うん、
あとは、まあ、その作ったノートに載ってる問題っていうのは、いわばその大学のよく出る問題というか、
うんうん、
なので、まあ、それがきちんと自分の中にインストールされていれば絶対に似た問題が出ると、
うん、
少なくともまあ1年分は必要だと思いますし、
うん、
できることなら3年5年とやって、もう本当に手でパッと書けるような状態にしておけば、
うんうん、
本番にこう詰まった時も、あ、こうじゃないかな、こうじゃないかなっていうふうに試せると思うんですよね。
なるほど。
っていうので、まず過去問を反復しようってしてましたし、
うんうん、
半分の時間にすることで、
う
んうん、なんかこう変な思考も挟まない、なんでこう流れに乗ってる感覚があって、で、
うんうんうん、
なんかこうすごく感覚的な表現にはなってしまうんですけど、いわゆるこうもう、あ、なんかこう解けるなっていう感覚、
うん、
それを前日のうちに作っておくと、なんかその流れに乗って次の日も解けたっていうような 印象でしたね。
あ、なるほどね。いや確かにそのね、直前期に、まあ、割と受験生新しいもの手出しがちだと思うんですけどやっぱそれするとより不安になったりとかする、
はいはい、
で試験本番でもパッと見新しい問題が出るようにやっぱ見えることもあると思うんですよね、
はい、
けど実際いろいろこう紐解いてみると多くの過去問とか入試問題って、まあ、大体過去問のね、まあ、焼き直しだったりとか、はい、見た目ちょっと違うけどこう分解してみるとあいつものパターンかっていうことに、うんまあ、気づけることも多いと思うんだよね。でもなかなか多くの受験生ってそこの確信が持てないというか、自分がやったものじゃないものが出るんじゃないかみたいな、やっぱ脅迫観念にも似たようなものがやっぱ生まれてしまうと思うんだけど、今の永井くんのね、その前日の過ごし方とか直前期の過ごし方を考えると、やっぱり出る、ね、今までやった問題がちゃんと出るし、しかもそれがなんかね、確かに制限時間が半分で解けるぐらいもう余裕を持っていくと、多分それ見抜けるようにもなるのかな。なんかギリギリだとね、確か余裕がないから、
はい、
なんかいろいろ検討する余裕もないよね。それでますますなんかひらめかなかったりとか、はい、解き方が解放が浮かばなくなるみたいな、まあそういうのもね、なんかあるのかなっていうふうにちょっと気がしてますね、
はい、
うん、なるほどなるほど。実際そのなんか数学こうね、あ、ちょっとこれを聞くとね、あとはちょっと受験生によっては、いや そんな時間ないよって思う人もね、いるかもしれないですけど、まあ、さっき言ってたように、最低各科目、特にまあ、英数、国とか理科とかかな、結構制限時間厳しい科目とかは、まあ、1年分は、
ね、そうですね。
例えば最新の1年分とかは、制限時間、もう半分近くでも、まあ、共通テストになってね、ちなみに、もう分量すごくえげつないことに、正直ちょっとなってて、うん、めっちゃ完璧でもね、英数とかは半分結構もしかしたら科目とか年度によっては難しいのもあるかもわからないけれど、うん、まあ半分近く、
はい、
うん、でできるように、まあ、少なくとも10分20分ぐらいはまあ余すぐらいでもうスラスラスラスラと解けるような状態にはぜひねしてほしいし、永井くんは実際当時のセンターとか2次だと過去問でいうと3年分ぐらいはもう半分でスラスラできるぐらいまでやり込んでた。
はい、その練習はしていて、特に、うんうんうん、まあ、数学はちょっとこう現役の時も苦手意識はあったので、
うん、
まあ、5年分はきちんとセルフレクチャーもできるようにして、
うんうんうん、
3年分はその手で書ける、うん、半分の時間で解けるっていうふうにはしてました。
なるほど。それだったらね、この音声聞いてるね受験生のみんなにやってほしいのは、ぜひ過去問を使って、まあ、1年分できれば2年分3年分っていう風に、やっていくと。でもすでにもう私結構解いたよっていう問題も改めてもう一回手書きしてみて、そう、もう半分近くのねスピードでできるまで手で覚えていく、まあ、手が覚えるっていう感覚までやっぱやってほしいですよね。
そうですね。
実際なんかその試験本番でなんかその制限時間半分でできるまでやり込んでてよかったなってなんか思ったシーンというか、まあ感覚ってありますか？
自分の時をちょっとまあ記憶も十何年前
だいぶ前よね
なんですけども、数 2B の問題を解いている時に、
うん、
確か数列か微積のところだったと思うんですけど、本当に最後の部分でちょっとこう、うん、ああこれどうかな、なんか分かんないなってつまずきそうな問題があったんですけど、やっぱりこう現役の時は本当にもうそれで分かんないっていう思考のパターンにはまってしまって、時間もなくなって、なんか得意にしてた問題もできないとかあったんですけど、なんか浪人した時のその試験ではやっぱり半分の時間でこうやるっていうのを練習してたおかげで、他の問題もかなりスラスラと解けて、その分かんないところに時間を割くっていうのはできて、きちんと落ち着いてそこは最終的には回答できて正解できたっていうのがあるので、なんて言うんでしょう、そのもちろん手がきちんと覚えるっていうのも狙いの一つではあるんですけど、なんて言いましょう、メンタリティというか、こう自分でも負荷をかけて試験本番にこう、まあ不測の事態っていろいろあると思うんですけど、それにも まあ、耐えうる力をちょっとこうつけられたのかなっていうふうに、
うん、なるほどね、うん、いいですね、ありがとうございます、はい、なんかそのね、試験本番でいかに実力を発揮するかっていうのはさまざまな方法が、ね、あるんですけど、まあ、ミスターステップアップでは今ね、永井君が言ってくれた通り、こうできるっていう感覚をやっぱ体にインストールすることが大事だと考えていて、試験本番でできる受験生の状態でね、問題を解けば、まあ、きっと合格点が取れると。でその完璧になったとか、できるスラスラ完璧にできるってい う, こう体をね、なんていうか体で覚えてる状態でやっぱ向かってほしい。だからよくあの英語の音読とかでも、
うん、
やっぱこう何回もね、あの音読して意味があるんですかっていう質問をよくもらうんですよ。もうそんな読めるんだったら10回20回やったらもういいんじゃないですかみたいな、
うん、
でもそうじゃなくて本当にこうネイティブに近づけるようにイメージして、でしかもちょっと早めに読めるようにもするし、テキスト水でもシャドーイングできるようにするし、もう何ならもう暗唱までできるようにしてしまうとかまで、やっぱやり込んだ方がいい理由って、もう自分はできるっていうこの感覚が、なんていうのかな、プレインストールされるというか、うん、まだ実力的には仮にできてなくても完璧にできるっていう、このなんていうか、めっちゃ偏差値70の受験生の感覚をなんか前借りする感覚というのかな、っていうのができると、やっぱ試験本番でもなんか変な話、自分の実力以上のこう結果も出せるようになるっていうのが、究極ね、あの試験当日でできるとね、すごいいいんじゃないかな。それはつまり自分を信じることっていうね、ことでもあると思うし、うん、やっぱ自分のその可能性とか、なんか才能を信じることができれば、なんかいい判定からでも逆転できるっていうことがね、まあ塾でも起こるなって思ってるんですけど、なかなか受験生その逆に行っちゃうというかね、今までの過去の、まあ、過去いい判定だったからとか、偏差値40からスタートしてるからとか、自分進学校じゃないしとか、まあ、去年受からんかったしとか、多分いろんなこう過去の記憶に引っ張られて、なんか引き戻されちゃうんじゃないかなと思うんですけど、もうこの過去問や問題集は私はもう完璧にあったという状態を作ると、それがね、一番の自信になって、試験本番皆さんを支えてくれるようなものになるんじゃないかということですね。まあそれがね、我々がバイブル本と究極呼んでるもの、はい、まあね、クリスチャンにおけるバイブルっていうのはまさに彼らの精神的支柱に土台になる、ものだと思うんですね。それと同じように、もうこの教材ここまでやった、過去もここまでやったから大丈夫って思えるものをぜひ試験当日もね、
そう
なんか持ってってほしいよね、
はい、
うん、ぜひね、だからその問題集とか過去もね、試験を解除にも持ってってね、うん、もう一回振り返って、よし、このいつも通りにやれば大丈夫だっていう状態をね、ぜひ持ってってほしいなと、思います。
はい、
はい、ということで、今回はですね、永井くんに来てもらって、試験本番や直前期どのようにね、過ごして勉強していけばいいのか、その過去問演習どうやればいいのかというところを、お話ししていただきました。ぜひね、参考にしていただいて、直前期や、ね、試験近づいた時にの勉強にね、ぜひ参考にしてもらって実践してもらえたらと思います。はい、じゃあですね、永井君、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。